のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨海市にあるラゾウォークの駐車場よりお届けしております。駐車場といっても今日は結構暑いんで、屋内というかね、ショッピングモールの上にある屋根付きの駐車場よりお届けしているんですが、今日もお相手はこの方です。
こんばんは、坂本です。
こんばんは。あのね、すごいしょうもない話するんですけどね、うちの嫁がすごく匂いに敏感。
知ってますよ、それは。知ってますよ、何度も何度も聞いてますよ。
すごくね、でそれもちょっと喧嘩なりかけたんですけど。
え、喧嘩、そっちの方が気になるんですよ。何が喧嘩なんですか、匂いで。これは、これはココアの匂いでしょ、違うだろっていう、そういうやつ。
そういうのではなくて、
あなたの匂いが原因でってことです
か。あなたの匂いじゃない、飲食店の匂いが原因で、
はいはいはい、
なんだろうな、どこどこうどんっていうか、どこどこ製麺とか書く、限定されるから言いたくないんですけど、池袋のセルフのうどん屋さんに行ったんですよ。どっちがだ、で、臭かったんですよ。セルフのうどん屋さんって、揚げ物をその、店のバックヤードじゃなくて、もうその場で揚げてるじゃないですか。
いいじゃないですか。
だから、その、天ぷらの周期っていうのは分からなくもない。ただ、多分、匂いの原因は分かっていて、下げ膳なんですよ。下げ膳をなかなか下げないのと、ゴミ箱が結構そばにあるから、結構匂ってるのは、確かにある。
まあ、そのね、やっぱり、急にアライバーさんに一人増やすのもあれだし、ちょっと置きっぱなしになりますよね、ま
あ、
ちょっとまあ。
オペレーションの問題も多分あるんでしょう。で、まあ、食べてたんですけど、どうも機嫌が悪いというか、なんか食が進まなくて、臭いって僕に言っていて、で他の人はもっと臭いエリアにいる、そばにいる人は、平気でみんな食べてるんですよ、どん。カップルも。
俺ら男はね、当然のことながら。
だから女の子もいて、君の声は小さいから、多分聞こえないかもしれないけど、そこで食べてる人がいる前で、臭いっていうことは言わん方がいいんじゃないかっていうことを、諭したんですよ。イライラしながら。もう早くぞみたいな。
早く食べて出ていこうと。
出ていこうと。でももう気持ち悪くて、
食べれない。
食べれないって言われたから、じゃあ俺も食うよ、たーしってこう。続いてって、
出てた。
まあ、一瞬ね、これはもしや、お前みたいなんて思うわけじゃないですか。匂いに敏感になるってことは。
そのはずもなく、ご飯が食べれなくなった。
これは、できたか
って思いますよね。
普通はね。まあ、ないよな、それはと思ってるんで。そう。でも、嫁がどうのこうのっていうよりも、うどん屋さんの匂いって確かにきついとこ多いんですよ。あれ、なんで、店の古さにもよるんです。で、多分新店だったら、店員も多分綺麗にオペレーションしないとダメっていう意識が働くから、下げ膳もすぐ下げるし、ゴミ箱もあれなんですけど、どうも、池袋、新宿、渋谷とかの、うどん屋さんに行くと、まあ、大体臭いですね。
まあ、もう、だからその、ゴミ箱の残飯とかそういうレベルではなくて、もうそのあたりに
染みついてるん
ですね。染みついた匂いですよね。まあだから豚骨系のラーメン屋さんの独特の匂いとかあるじゃないですか。どんだけ綺麗にしててもっていう。
まあね、あれと一緒なのかな
っていうのもあるでしょうね、おそらくね。だからその中のその換気のそのね、循環の仕方にもよります
し。まあ多分悪いんですよ。絶対うどん屋さんは良くないと思う。
うどん屋さんはでもいきなりね、日本全国のうどん屋。
いやいやいや、セルフの、花なんとかとか。
いや、まあ、でも俺、花丸さんとか行ってそんな匂い。
行く店が悪いんかな。
いや、僕の行ってる。
民度が低いとこ行ってるんですかね、
僕は。そうでしょう。僕の行くフードパークでは大体そんな匂いしないですよ。
このラザーオークのところも匂い全然しないですね。
全然素晴らしいですよ。っていうか、逆に、音はともかくとして、匂いに関しては、フードパークの圧勝ですけどね。
まあ、広いから。
広いから。
発散するから匂いがこもらないんですね。そう。換気も換気
結構ね、換気
使
わねえから。その、ね、 返却のところも、ちゃんとしてるから、意外と匂いに関してはそのいやあそこのフードパック臭いわっていうようなところにあったことがない。
まあね、
落書き等とは別ですよ、
まあ、まあ
落書き等とは別ですけど、ただそういうあの東京行くとたまにあるじゃないですか、
雑居ビルに無理やり建ててるやつだから、多分ね、なんか多分空気の流れも悪くて選んでるところ多いと思うんですよ。で民度もっていう、
民度は関係ないでしょ。民度は関係ない。
いやいやいや、ただ
今の話を冷静に言った時に、民度低いのはお前らやろ。
いやいやいや、
ここ臭いわ臭いわ言いながら、
その大声で言ってないですよ。僕に小声で臭い臭いって。
いやただそれは逆に言うと、こんなところに私を連れてきてっていうあなたに
違う、もうここでいいって、丸亀がいいって言ったんですよ。
丸亀って
言ったんですよ。丸亀でいいじゃなくて、丸亀がいいって言ったんですよ。
ところがその丸亀
亀がお前が選んだ店やろうと、
丸亀丼みたいな、なんか
それで、それで臭い臭いって言われて、
あれですか、あの、はい、今の限定商品の、アサリが大量にゴミ箱にぶつか
って。アサリのありますよね、
まあ、そうですね。俺はたまに心配するんですよ。この大量の貝を。
どうやって捨てるんだろう。
それは、これ匂いがどうすんの。いや、美味しいですよ。すごい美味しいですよ。たまに石入ってる時もあるけど、すごい美味しいんですよ。ただ、いや、匂い的に言うと、結構ちゃんとしないと、
ちょっと後でこのラザウォークの丸亀製麺確認しに行きましょうよ、臭いかどうか。
全然
絶対臭くないですよね。
全然臭くないです。だからそこたまたま
都内の、
だから言えばいいじゃないですか。じゃあ今度お前山梨のラザウォークの
俺が本当に綺麗な丸亀製麺に連れてあげるよって。
てか丸亀まで行けよ、ほんだら。
丸亀製麺が丸亀発祥なのかどうかって微妙だからね、あれ。
いや、まあでも丸亀は。
丸亀って言っちゃったけど。
確かにあの、こう、ぐるっ、調理場をぐるっと回って、なんかこう、取っていって、お金を払って、しかも、その横に返却口があるのかな。
だからそれも店によってまちまちなんです。
まちまちなのか。
まあでも本当店の作りはいろいろあるんですけど、多分ねその U の字型とかっていうのもあるんですけど、大体のねセルフのお店って刻みネギと生姜と天かすあるじゃないですか、であとはそなんか、水だしだし、
だしをね、
まあ汚いですね、あのこのなんかステーションみたいなところは。
それは民度の問題でしょうね。
やっぱり僕が行くのが池袋を中心だからだ。
池袋が民度が低いわけではなくて、その池袋まで出て、
丸亀に入ろうとするような輩がということを言いたいんですか。
いやいやいや、
我が家に傷つけるってことですか。
いや、我が家も奥さんもあんたんとこがうどん屋さんに傷つけてるわけでしょ。
いやいや、民度低いですね、僕らがね。
民度低いやつがうどん屋さんに行って、ここ民度低いわって言ってるっていう、なんなんその江戸時代の死の交渉的な中をもう、踊らされてるやん、完全に。安倍に。お前らよりもっと貧乏なやついるんやぞっていう。わざと散らかしてるんやろ、ネギも。
あ、そうなの？
安倍が。
そうなの、あ、全部安倍
の陰謀やですか。そう、ほんで、お前らなんかまだマシやと、
もう丸亀で食べれてるだけマシだと思えよ。
そう見ろ、向こうのあのかけうどんにネギを山盛り乗してるやつをっていう。
ああ。
じゃないの。
そういうことなんですか。
いや、池袋ってそんな民度低かったかな。
いやただいろんな人が来るから、汚くなるっていうのはあるんですよ。ほんであのお客さんが多ければ多いほど、であとビジネス街の、花丸でも丸亀でも行ったら大体綺麗の。
逆にあれじゃないの、ありとあらゆる人種が入ってんじゃない
の、人種のるつぼだから。
もちろん日本人だけじゃなくて、外人の人もいるし、日本人でもあなたの言う民度の高い人、民度の低い人、ごく普通の人、ノーマルの人、不女子の人とか、ありとあらゆる人が池袋で。
不女子もいた。
そうでしょ、
池袋だから。
池袋
に行ったら、大体聞き耳に立ててると、不女子の会はたまに聞こえる。
だってロードがあるんだ
も
ん。
ロードがあるから。
ロードがあるからね。でも、いや、不女子の人たちはすごい綺麗なネギの取り方してると思いますよ、もちろん。
でもね、この前ね、サンマルクに行ったら。
サンマルクって言うたら、チョコクロワッサンで有名なとこね。
そう、上、行ったら。
そここそこそしたって、ラジオやから一緒やから。
あのね、東ラブ女子の話前したと思うんですけど、東ラブ女子は、片側は、なんか普通の、カフェオレを飲んで、片側は水飲んでました。二人分の注文してなかった。お金ないんだね。
お金はあるんですよ。お金つぎ込む場所がそこじゃない。
サンマルクじゃなくて、アニメートの方にお金を突っ込みたかったのね。
そうなんですよ。
で、尊いって言ってました。トーラブの本見て。
いや、ただ、うん、ただよ、
うん、そんな池袋って
気持ちはわかるけど、うん、でも、
でも場所
代、
ね、
場所代として飲み物は、やっぱり、って思いますよね。ね、
それはね、お作法としてね。うん、
だからほらね、よく今の若い人たちが言うじゃないですか、うん、音楽のお金払えへんとか、
うん、
CD は買いましょうよって話ですからね、これ。
作法の問題で、作法。
そう。
マナーですよ。
マナーとしてね。うん、まあまあ、それはたまたま、たまたまもう飲み終わって、うん、もう、返しちゃった後かもしれないけどね。
いや、違った。僕より後に来たから。
あ、そうなんだ。
うん、
え、でもそれサンマルクは、あ、そうか、サンマルクが取りに来ないのか、注文。
そう。
そうか。
うん、
まあでも、マクドナルドで。
まあ、そのサンマルクも汚かったけどね。
池袋？
うん。
なんなの？池袋って汚い店
は。汚い店多いよ。本当に。
じゃあ。
ちょっと床が汚い、まず。
油で。
うん。油っていうか、なんかね、
全部。
いろんなもん散らかってる。
全部があの、昔の京橋の王将みたいな。
もう、いや、本当に、今、みんな何も言ってなかったけど、うん、京橋とか言って汚いなと思ったけど、うん、今池袋そんなんだと思いますよ。
京橋はもともとそういうとこだからね。
そういうとこだからね。
そういうとこだから
ね。
いい
からね。
うん。
でも、なんかちょっと悲しくなってきた。
池袋が。
うん。
これで本当にオリンピックできるのかと。
おもてなしって何なの？いや、まず、バイトでも店長でもいいから、うん、まず言おうよって、ここ、やっぱ汚れあるじゃんって、言いますやん。だって、あの、ドキュメントとか見てたら、うん、本部から来て、ここ、ほこりあるよね、とかっていうの、結構言われてますやん、そんなんて。
あ、嫌われて
る。丸亀ってないの、そんな。
いや、俺、そこまで。
サンマルクってないの？
そこまでひどい丸亀とかサンマルク行ったことがないので。
うん、
でも、一時期よりも、スターバックスが結構、
うんうん。汚くなってきてるでしょ？
まあ、汚いかどうかわかんないですけど、ちょっとその、
ね。あんだけ、白いシャツ着て、清楚っぽい、すごいいい感じのお姉さんがいるスターバックスなのに、うんうん、なんか床ちょっと汚かったりとか。
床汚かったりとかね。ねだから一時期のマクドナルドがその客が離れた原因っていうのはやっぱり、
店が汚くなったからでしょ？
うん、雰囲気。
いろんなフランチャイズがああいう店、チェーン店で今そう怒りかけてますよ。
うん、
椅子ガタガタガタガタするカフェドクリエ。どのカフェドクリエ行っても、椅子ガタガタするんですよ。で、僕は腹立つから、こう、つまみ調整して、うん、ほら、なったって。満足していつも帰る。
もう昔、本当に昔に、うんうんお好み焼き屋さんに入ったんですよ。
お好み焼きそれ求めたらダメだと思いますよ。
お好み焼き屋さんに入ったら、うん、なんていうのかな、そのまあ床も汚いし、うん、鉄板も汚いんですけど、うん、そのお盆が汚かったんですよね。お盆の裏側が。
あ裏側が。
うん。
なんか焼きそばかなんかペラッついてるみたいな感
じ。そう、うん。
それはダメですね。
いやーもうその店ほんまに1ヶ月後に潰れましたもんね。通り合わせでしたっけ。
いやでも本当いろんなチェーン店それ気をつけまあでもそれが当たり前になってきたんですかね、 いやだからね日本もね
人件費が結局のところ一番最初に削られるんで掃除まで手が回らないんですよねみんな
好
きやとかあのね一時期一人で全部やらなあかんみたいな感じがありましたけどまあでも綺麗な店に入ろうと思ったらそれなりのお金がいるし
そう
日本もチップ制にしないとダメかもねもう
でも日本人チップ渡してもなんかするとは思えないねだから責任のあるバイトリーダーが、ほら、意識の高いね、
うん、
人が、ほら、やっぱり床着て汚かったら、お客さん気持ち悪いじゃん。
でも逆に、ほら、あれでしょなんかみんなの確一的で気持ちがこもってない、星野リゾートみたいな接客はどうのこうのって言うじゃないですか。
それじゃ足りないよね。
いやいやいや、だから、あれはあれでダメなんでしょ
いや、僕はいいと思います。いや、重いね、お前って感じで。うん、いや、そこまでいいですって感じなんですけど。いや、
そんなエレベーター乗るために167センチとかは、その人の身長は。
いいの、サンマルクとか、うん、あの、カフェドクリエとかで別に300円じゃなくて500円のコーヒー飲んでもいいの、別に。
うん。
じゃあ、ルノアール行けよって話なんですけど。
ルノアール
行ったルノアール行ったで、うん、怪しい会話いっぱい聞こえてくるから、仕事とかしにくいんですよ。
水素水がどうだとか
そう。サークルとか、サークル活動とか、勧誘を断りって書いてるんですけど、どう考えても隣でやってる会話がサークル勧誘なんですよ。ルノアールって。
でも、そういう、あの、まあ、自分は民度は、自分の民度は高いとは思ってないけども、でも、
普通だと。
いや、そうです。もちろん自分の民度は高いと思ってないけども、うん、民度の低い人たちと一緒にコーヒーを飲むのは嫌だっていう層があるじゃないですか。
あると思う。
まあ、多分僕もおそらくそうなんでしょう。
しんどいね、あの辺の会話でここで聞くだけで。
でもそういう層は、
う
あれなんですよ。あの、流浪の民なんですよ。ね、こう、まあ僕らの時代から言えば、こう、ドムドムからマクドナルド、マクドナルドからモスバーガー、モスバーガーからスターバックスで、こういうふうに、徐々、こうずっと、新たなる約束の地をずっと探しては、でそこがまたこう、わーって、後から追ってくる人たちに、こう、占領されて、
僕は今それになりつつあるのは米田コーヒーなんですよ。
米田コーヒーはね、
うん、
長野の場合は、うん、もう最初から、うん、最初からもうファミリーレストラン化しちゃったんで。
ああ、ダメだ、ほんじゃ。
だからもうしょうがないでしょ。田舎なんで、うん、もう最初から、わあ、米田だって言って家族で来るから。
わあ、米田、わあって。
今、僕の中では、うん、静かにサンドイッチとコーヒーをたしなみたい時は、シルビア。
シルビアになるもんな。
うん。あ、逆にだから、その米田ができたことによって、シルビアがすごい落ち着いた喫茶店になって
る。
うん、
ああ、なるほどね、
うん。うん。ちょっと高いやん、シルビアみたいな感じになってるから、
うん、
逆にふぅっていう。
いや、ほんと一番いいのは街中の、うん、まあ、あんまり常連してない喫茶店に入るのが一番いいんですよ、多分。
あんまり豆にうるさくない店主がおるとこね。
まあまあ、豆にうるさいな、
豆にうるさい
から、もう。うん、でも、くっそまずいコーヒー出すときはありますからね。
ま、でも俺、カレーとコーヒーって、
うん、
まずく出すのって難しいと思ってるんですよね。
うん、
だって、インスタントでも、そんなにまずく作れないじゃん、今。
まあ確かにね。
それをわざわざ自家焙煎してあげるにまずく作るっていうのは、あれは技なの？
わからないわ。いや、ちゅうか、作り置きのコーヒー出してるのかなっていうぐらい。あ、
多分そうなんでしょうね。
これもう最後の底に溜まったやつかな、みたいなね。
あ、多分そうなんでしょうね。なんか水出しコーヒーとかで俺まずいの飲んだことあるけどね。
うん。まあ、それ作り方間違ってるだけだと思いますけど。うん、いや、だから本当に飲食店って、まあ多分僕と特に池袋のところってあんま良くない店多いな
ーって。あ、僕本当にね、でも池袋であんま入ったことないんですよ。うん、だいたい新宿じゃないですか。
僕はホームタウンが池袋なんで。
あ、そうかそうか。
新宿もどうかな。場所によるのかな、
まあでもそういうその民度の高い
夫婦が高くないよ全然
意識の高い匂い
匂いに周期に意識の高い
周期に意識の高いあれでしょ CM に出てきて女の子の脇をカン君会で OK とか言う家族じゃん
そうい
う家族がここはいいっていう店はどこなんですか、
うん、百貨店の中にある
とこ百貨店
百貨店の上の方とかね。
帝国ホテルの査店とか行ったらええや、ほんだら
もう。いやいや、高いじゃないですか。
2000円のコーヒーとか飲んだら
いい
じゃん。
それはもったいない。
いや、でもそこまで行けば、うん、おそらく、もうなんかあれじゃない？全く無味無臭の、
うん、
もちろん部屋っていうか、
クリーンルーム的な。
あ、そう考えると、でもやっぱりその一流の寿司屋ってすごいね。
匂いがね、
うん、やっぱそのタバコ厳禁みたいなとこあるじゃないですか、うんうん、そういうとこでやっぱまあお寿司のね、
うん、
あれがあるんででもその扱ってるのは魚とかアラみたいなのが出るんでしょ、
う
ん、
すぐ捨てるからでしょうね
いやそう考えるとやっぱりその一流のところっていうのはやっぱり掃除が一流なんですよね
そう当たり前のことやっぱり掃除ってちゃんとしてほしいなって思います
やっぱりね、
うん
最近ほら、イートインが増えてるじゃないコンビニ、うん。綺麗なイートインのあるコンビニって、やっぱり行きますもんね、
うん。
うん。
それだけで雰囲気、なんかいい感じに思えちゃいますから。
そうそうそうそうそう。
本当にコンビニはとかもっと考えた方がいいよと思うんですよね。
これからはやっぱそういう清潔さで売れますからね。
僕はそうだと思う。で、かといって、じゃあその中間層に受ける店って多分ないんですよ。ないっていうか、まず探しに当てりにくい。極端に高い。
うん
なんかコーヒー800円みたいな、
うん、いやその代わりも行き届いてますよ、
うん、いやまあいや本当にがっつり仕事で4時間使わせていただきますっていうんやったらたまにどこも行きますけど、うん、まあ
でも中間層っていう
中間層じゃなくて
俺らは民度低くないでも民度高いとも思ってな ない、
まあ、あと100円上乗せするから、うん、もうちょっと床と椅子のガタガタと匂いなんとかしてくれっていう店って
それが100円じゃないんですそれが100円じゃないです
200円
それ350円ぐらいです
そうかルノワールがサークルを勧誘お断りを徹底してくれたらルノワール最強なんでしょうね
でしょう ねおそらくねいやまあでもそういう人たちが、
うん、
今はどっちかっていうとほらなんかホームショップ的なその奥さんが自宅を改装してちょっとカフェ的なやつ作ったりするじゃん。
そんなとこ行くめんどくさいじゃないですか。
いやでもそういう人、そういうとこが、そういうの受け皿になってるでしょ ちょっと意識高い系の奥さんとか、うん、ナチュラルが好きな奥さんたちは。
ああ、じゃあこれからそういう風に、うん、あの、買って飲食店みたいなのが出来上がって、そうそうスマホで見つけて、あの、ここの路地の裏曲がったところで、
そうそうそうそう
夫婦が気まぐれでやってます。うん、営業時間3時間です。
火水の、ね、2時間のみとか。
って言ったら、そこで子供がギャーって泣いたりしたらどうするんですか？
だから、女の人たちはそういう場所がいっぱいあるからいいんですけど、うん、男はないんですよ。
ないっすよね。
男本当にないんですよ。だから、まあ、
本当に一番いいのはね、
喫煙者のみを OK みたいな喫茶店もないでしょ、今。うん、そんなに。
本当にいいのは多分公園で、日陰で、うんうん、あの、コンビニでコーヒー買ってきて、ゆっくりするのが多分一番いいなと思いました。なかなかそんな公園ないんです
よ。でも今、ホームレス対策で、いいベンチすらないじゃないですか。
せしがないな。
まあそう考えるとなかなかないっすね、東京では。東京ではそのやっぱりそのリラックスする空間に一番お金がかかりますもんね。
そうですよね。
うん、まあ田舎は何もでもあるんですけど、
早打ち帰らんとダメって話になってくるんですよ。そうなると
だからもう日本全国名古屋みたいになりますよ。
喫茶店だらけみたいな。
いやいや、もうあの家に帰る。
ああ
、喫茶店がガーってモーニング食ったらもう家帰るみたいな。
うちでいいじゃんって。
うちでいいじゃん。名古屋の人基本うちがいいじゃん。
うん。
うん。イベントとかすら行かないですからね。
なるほどね。
うん。
いや、住みづらいですね。そう考えると。
池袋がね。
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 引っ越そうかな、どっかに。
池袋。池袋がねとか。
え？いやいや、そんなもっと大変じゃないですか。生活費かかって。
え、ほんならどこら辺がいいんですか？成績桜ヶ丘とかそういう。
いや、まあ、そうなると、でも、いずれにせよターミナルって限られるじゃないですか。
でも、まあ、なんか池袋はやっぱりその、いろんなその、電車というか、あちこちから、
でも、やっぱり東京駅近辺になると、有楽町とかになると、綺麗ですよ、絶対。
だからその、
銀座
集まってるその、電車の、沿線の、まあ、民度じゃないですけど、カラーが出るじゃないですか。しかもそれは池袋は終着駅なもんだから。
いろんなね、成分もあるし、そうそうそう東部もあるし。
だから意外と阪急梅田駅は、そんなに民度高くないですよ。
意外とね。
意外と高くない。うん、でも、宝塚線乗れば、やっぱりそれなりにいいじゃないですか。
ちょっと嫌な会、嫌な会をしてた。民度だ、宝塚とかで言ったらすごい嫌な会
社。ひまりが丘越えたあたりからもうちょっとあれな感じになるじゃないですか。やっぱり神戸線と宝塚と京都線では違うじゃないですか。
まあね。
近鉄は大して変わらない。
淡路とかね、上新庄とか下新庄とか。
あ、これは阪急ちゃうからね。
別物ですからね、
うん。やっぱ何回でもやっぱりね、やっぱりちょっと、あの、場所によって違いますから、遠征選んで住めばいいじゃないですか。
そうですね。
うん。
まあ、まだまだ引っ越さないんですけど。
そう、ターミナルで、民度低いって言われても、そんな人種のるつぼで。
そうですよ。ニューヨークみたいなもんですからね、池袋なんて。
ニューヨークのね、
行ったことない。
丸亀製麺、結構臭いと思いますよ。
多分ね、あるかどうか知らんけど。
あるかどうか知らんけど。
多分臭いよ。
でしょ、うん、で、そもそも向こうの人らは匂いにそんな敏感じゃないから、多分。
まあ確かにね。
無味無臭は日本人ぐらいでしょ。こんなに無味無臭や無味無臭やとか言
う
てんの。
ねえ、本当に。ちょっともうちょっと敏感にならない方がいいんだろうなと思いながらね。
俺あんまりね、本当に匂いには全然、こだわりというか、鼻弱いもんで、よほどの店でない限りは、ここダメだっていう店がなかったんですよね。だからもう、その、築120年ぐらいのホルモン屋でも平気で食えますからね、僕。全然大丈夫っていう。いや、まあでも、奥さんとはこの、やっぱり、無味無臭の店を。
探すのは結構大変。
そんな。
となってくると、もうデパ地下でお弁当買って、買って帰ろうっていうのが一番賢い選択肢です。そうです。余計なお金は使わないんで。
そうですね。
閉店間際のね。
うん。
そういうパターン大体いいなんですけど。
奥さんやったらもうあれじゃないですか、昔の阪神博多の地下でももう、ここちょっとみたいなこと言うんです
よ。このフードパークはちょっと。
このフードパークはちょっと。何このイカ焼きの匂いみたいな感じになる。
イカ焼きやもんだって。
いやでも独特の匂いするじゃないですか、イカ焼きとか。
まあね。
何この匂いって、いやいや、ゴザソローやんっていう、そういう感じじゃないの。
まあ大丈夫です。
いや、鶴橋なんか住まれんやろな。
住めないでしょうね。
うん。
その悩みは尽きないですね、本当に。 メールフォームを設置して1ヶ月ぐらい経つんですけど、はいはい、どうしたことかすごいメールいただいてるんですよ。
よかったじゃないですか。前からメールが欲しい、メールが欲しい、メールこじきみたいなことばっかり言ってたから。
メールこじきなんですけど、
はい、もうこれでようやくあの長野の某ラジオに
でかい顔できますよ。
でかい顔できるようになりました。
お前らはいつも常連からで回してるけど、うちは常連じゃねえぜって。
いや、だからみんな最初の一発目からそうなだけで、これからは常連ばかりになりますよ。
あ、そうなの？
そう。
そうなんだ。
うん。
いやいや、でもね、うん、メールフォームって、メールアドレスさらさなくても、いけるじゃないですか。うん、基本はね。
基本はね。
でも、うん、メールフォームにメールアドレスみんな時期によってくれてるんですよ。
まあ、それはステッカーがありますから。
うん、結構ね、ステッカーいるって言っても、うん、どうだろうっていう人もいるかもしれないんで。まあ、ステッカーくださいっていう人言っていただいたら、しこしこと発送しますんで。
もちろん、もう、もちろんね、これはもう、メールいただいた方への、もう、プレゼントなわけで。
せめてものプレゼントなんで。そ
う、決して、何もないですからね。
基本何もないですよ。
個人情報とかも最終的にはスーパーワンみたいに独立するなんてこともないですから。
なんでスーパーワンは、仮面ライダースーパーワンの、人は土下座したんですか？借金？
ファンに金借りてたんでしょ？
ファンに金借りて、うん、で、でもなんであれがテレビで放映されるようにな
ったの？それがよくわかんないんですよね。
文春？また。ありがとう、文春？
いや、だから、
うん。ファンにお金を借りてって、
はい。
なんですよね。
そうそうそう。うん、まあ、僕も番組はそんな好きじゃないから、
うん。
で、胸痛い結果分かりきってるじゃないですか。うん、だからどうも、ファンに、と二人きりで会ったりとか、ツーショットになったりとかして、うん、ほんでなんかこう、お金をうまいこと借りて、で、今日踏み出したのが5000万とか。
すげえな。もうでもファンは良かったと思ってるんでしょ、それで。
でも最終的にファンみんなで取り囲んで、みたいな感じで。
どういうことなのよって。
ってなってましたよ。
返せませんでしょ。
でしょ？
うん。
うん。もう最終的にはもうなんか罵詈雑言浴びてましたよ。そんな病人のふりしてみたいな、なんかもう。
病人のふりして
ない。いや、よう分からへんねんけど、僕も、チラチラとしか、もう胸痛いも見たくないじゃないですか、そんな。
スーパーワンが。
スーパー特撮ヒーローが。
このうちのパワーウェル先輩が大好きなネタですけどね。
そうそうそう。
倉田哲夫の。
好きなんでしょ、あれ。だから、パワーウェル先輩もツイッターでツイートしてました
よ。しましたよ、パワーウェル先輩も。
うん。明日心配だ、みたいな。いや、もうそれしょうがないですけど、まあまあ、貸す方も貸す方ですけどね。
うん。
仮面ライダーじゃないからね。
まあ、なんでもで、仮面ライダーの資金源もよくわかんないからね。
うん。
もともと考えたら。
仮面ライダーって、藤岡さんはたまたまうまいこと言ってはって、うん、今は徳川の家臣に出世されはりましたけど。
家臣ですからね。
うん。いや、でも、あれ確か女大航空機の時は信長でしたよね。
へ
ぇ、藤岡さんで違いましたっけ？
そうなんだ。
結構出てますよね、昔からやっぱり。うん、ただ、ほら、2号とか、
うん、
結構、しくじってある人多いじゃない
?V3 とかもね。
うん。まあ、V3 はしくじってないと思うけど、結構
まあ、V3 はそうか、仮面ライダー隠したいって言ってる人でしたっけ？
体、結構体壊したりとか してるんでね、宮内さんとか。まあまあ、それはいいじゃないですか。うん、
いや、やっぱりメールフォームすごいですよ。だから、それも律儀にメールアドレス書いてもらって、
はいはい。
結構いただいていて。
まあ、言ってもメールがあるとほっとしますよね。
あ、よかった。困らない、これで。
喋ることにね。
喋ることにね。
うん。で、呼んでからちょっと後悔するんですけどね。
ああ、言わんかったらよかった、あれ、みたいな。
まあまあ、でも、いや、後悔っていうかね、僕らが、そんな、
うん、適切にね。
適切に、アドバイスできるよう。
ある意味、アドバイス系が多いじゃないですか。人生相談みたいなのがすごい多いんですよ。
そう。なんかね、すごい僕らが人生経験豊かで、しかも、うん、
素晴らしい人間のように。
素晴らしい、なんか人格者みたいな、
うん、
なんか、白鵬よりも品格あるみたいな感じ。
僕ら神様じゃないですからね。
そう。しかも勝ち組でもないですからね。
一回のサラリーマンしかないですからね。
うん。
うん。
まあだからまあまあね、あれ、その僕らがあくまで個人的にどうでしょうか、これ、こうすれば的なことしか言えないんですけども、うん、まあそういうアドバイス的なメールがまた今日も本日届いている。
いるんですよ。
はい。
メール読みます。題名、結婚するにはどうしたらいいですかっていう題名なんですけど、また思いじゃないですか。
これが分かれば僕は結婚相談所開いて、
うん、
はい、
やりますよね。
うん、
東横名人さん、坂本さん、はじめまして、井出と申します。はじめまして。はい、早速ですが、お二人にアドバイスをいただきたく投稿しました。私は今年で42歳になりますが、未だ独身です。住んでいるところは埼玉の浦和です。年収は450万円で正社員です。周りの同級生より高級ですし、 正社員なので勝ち組の部類だと思います。しかし結婚できません。見た目は中肉中背で髪の毛はまだ残っています。お二人はどうやって結婚したのですか。会社は男性が多く社内結婚は望めません。職場の同僚はみんな結婚しています。助けてください、お願いします。最後助けてくださいね来て、髪の毛はまだ残っているらしく、
これは、うん、アドバイス的には多分おそらく名人がすればいいと思いますね。
そうですか。
僕のアドバイスは多分、
坂本さんは不可抗力で結婚しちゃったんですかって言ったら怒られるんですよね。
いやでも不可抗力も何もそこに行くまでにそれほど苦労はしてなかったんですよね。
お付き合い云々で、
はいはいはいはい、
まあまあどっか控えみたいな、
どっか控えって失礼な話じゃない。まあでも、
うん、
あ、最近は僕こっちに来てから、
うん、
カップルを2組ほど成立させましたけど。
いや、やり手ババアじゃなくてそんなお見合いババアみたいな感じになったんですか。
そうです。
すごいじゃないですか。
うん、で
ひょっとしてあの天下の恋人って言ってた彼ですか。
いやいや、彼にはね、うん、まだなんです
よ。まだなんですか。
まだなんですよ。あの会社の女の子2人をその、うん、全然会社と関係ない、
あ、坂本さんの手のついたやつを
違うよ、違うよ、
紹介するとかっていう、そういう上司いますよね、たまにね。
なんなんそのなんか、あのなんかもうあの若の花家のなんか闇のようななんかそういうんじゃない、
そういうじゃなくて、
そういうんじゃなくて普通に、
うん、
普通にですよ。だからあのね、まあこれはあくまでその田舎だけの話かもわかんないですけど、うんうん、20代後半から30代前半ぐらいで、うん、もう見た目も全然普通、どっちかというと綺麗、
うん、
なのに結婚できないんですよっていう女の子が結構いるんです。
それ20代半ばらへん。
はい。
ね、じゃ半ばらへんだ、結婚できなくてもいいよ。
ただ
でもこっちでは田舎では生き遅れって言われかねない。
言われかねないし、うん、本人たちも私もちょっと余ってるんで、余り物なんですって自分から言っちゃう。
10年前に僕に紹介してくれた。
そうなんですよ。で、うん、いや、大阪や東京だったら、うん、そんなにザラにおるどころか、独身の方が多いよって言っても、
うん、
やっぱり田舎だとそういうわけにもいかない。
うん、
でも、男の方は、
うん、
数少ないんですよ。
あ、みんな出ちゃってる。
出ちゃってる。うん、まず、そこそこ、まあ、頭が良かったりとか、まあまあね、大学行ったりとか、そういう子はそもそも東京行ったり、大阪行ったりとか、うん、名古屋行ったりするじゃないですか、うん。で、じゃあ、残ってる人たちっていうのは、そこそこちゃんとした会社に勤めたり、公務員になったりとか。
役所で働いてます。
そうそう。
J で働いてます。
そう。とか、まあ、もちろん実家の農家を継いでるとかなってて、
うん、
そういう男の子は、20代半ばあたりで結婚しちゃってるんですよ、もう。
あ、なるほどね。
うん。
うん、
ということはそういう。
早いもん同士が早いもん同士で結婚するから、田舎の女の子は相対的に余っちゃうっていう。
余ってる、俺の印象ね。
はい、はい。
あくまで印象的には余ってる感じなんですよ。うんうん、ほんで、そこそこ、その女の子に釣り合うような男って、悲しいからそんなに数がいないっていう、
うん。
女の子って昔に比べると結構可愛かったり、綺麗かったり。
綺麗になりましたよね。
なってるでしょ。田舎でもそうですよ。田舎田舎で言うと失礼やけど、うん、その、関東とか大阪に比べるとね、
うん、
みんな綺麗なんです。でも男は基本的に40年前から変わってない言うほど。
まあもうっさりはしてますもんね。
ジャスコで買った服はユニクロの変わっただけの話ですから。だから、どっちかというと、女の子の方が、
うん、
その20代後半ぐらいの女の子が、にいいな、紹介したいなって思うような男の方が少ないんですよ、僕。
はぁ。
だから今、僕の知り合いで、例えば、まあ、独身の彼女というか、女の子が5人ぐらいいるとするじゃないですか、
うんうん、
20代後半に、
うん。
紹介してあげたい男は、二人ぐらいしかいなかったんです。
釣り合いが取れない。
で、結構、しかもね、女の子のね、
うん、
あれが難しいんですよ。
この
条件が。
次男で、とか。
いや、そうじゃなくてね、もうね、なんかどうもね、その、女の子側も、
うん、
都会いうか東京の女の子とまたちゃうんでしょうけど、
うん、
どうも自信が随分となくて、
私なんか
でこの子どう、まあ、俺の知り合いでこの子どうかな、うん、まあ、今まだ研修生やけど、
うん、
あの来年はまたあの大きい病院に移るし、
うん、
やっぱお医者さんやから将来的にも全然大丈夫です、
うん、
俺の持ってるカードの中では、
うん、
もうジョーカー的な、
うん、
しかもあの男前なんで、
うん、
おすすめ、
うん、
って言って一回会わせたんですけど、
それお医者さんですか？
そう。
医者？
うん。
いいじゃないですか、医者やったら。義務医だからあれかもしれないけど。
ほんならもう女の子の方からお断りの電話があって。う
ん、私なんか。
私高卒やし。
うん、
いや、それ高卒関係ないやろ。
うん。
とかいろいろ思うんですけど、向こう家柄も立派だし、家柄立派って別に、お父さんが開業医なだけやんで、いやいやいや、もうそんなん絶対私無理やからって言って、女の子の方から断られて、お医者さんはショック受けてるっていうね。
うん、
めっちゃ気に入ってたから。私高卒やからそんな国立大学出たような人と吸い合わないからみたいな。
あららら。
そこ全然気にする必要ないから。で結局もう一人いるんです、
うん、
普通に高校卒業して、
うん、
あの普通に工場で働いてる、
うん、
あの30歳の男の子がいて、うん、でその子紹介するともうあの価値観がぴったりって言われて
分かれへん
なんかね。だから
いいんだ、それでも、釣り合い。
いや、もちろんでもね。
自分の中で釣り合い勝手に決めちゃうんですか？
勝手に決めてる、勝手に決めてる。
釣り合いなんて。
まあもちろんでも本人が例えばそういうふうに卑屈になってたら、それは結婚してからね、向こうの家とか。
いや、まあそれはね、うん、後で未来を危惧してるっていうのはあるんだろうけど。
だからそう考えると、まあそのもう価値観が合うて、話も合うたんやったらもういいんじゃない、
うん、
まあまあ、うまいこと言ったんだからいいよって言って、うん、そう。で、まあうまいこと行きましたと。
うん、
もう思ってる以上にその、高望みじゃない。でも、
低いのも
嫌なんですよ。
うん、
あの、正社員じゃないと嫌ですって言うから、
うん、
何なのその、あの、ベルト近辺のストライクゾーンしか打たれへんっていう、そのなんかお前、ボール絞りすぎやんっていう、感じ、
うん、
だから高すぎても嫌、低すぎても嫌、価値観が一緒でないと嫌。まあもちろん、
うん、
あ、もう田舎の子なんで、その東京の人みたい、に、育児にも積極的に参加してくれて、家事も手伝ってくれてとか、そんなん言わないです。
言わない。
全然そんなん言わないです。
うん、共稼ぎもします。
共稼ぎでもいいし、私、戦場主婦になって、あの、全部しますって、とは言うんですけど、うん、でも、ベルト近辺の玉でないと、みたいな。
それは難しいな
ぁ。うん、なんかね、だから。
お見合いとかってないんですかね。
お見合いがね、
うん、
やっぱりね、その、
逆に
30ぐらいになると、
うん、
ガタッやっぱりなくなるらしい。
じゃあお見合いは今時期に26、7、8ぐらいに。
いや、もうちょっと若いから、やっぱり。
しておかないとダメってこと。
うんうんうん。でも、ほんまにその子は30だったんですけど、
うん、
もう売れ残りなんで、二言目にはそう言うんですよ。
そんな。
その東京行ったら若い方やでっていう。
これからですよ。
これからですよっていう話。うん、しかも綺麗なんですけどね。
紹介してくださいよ、本当に。
いや、だってその、最初に紹介したお医者さんが、北川景子みたいって言ってたから。でも、本人はものすごいその、ネガティブ感満載なんですよ。あんまりにネガティブ感すごすぎて、しんどいわと思ったもん。
しんどいですね。僕は正直お見合い全然ありかなと思っていたぐらいで。
ああ、でもありで
しょ、ね。あんで、親に結婚しろとも全然言われなかったんでね。
うん、
まだ。でも全然お見合いウェルカムですよって全然思ってたタイプですから、
うん、
この方は社内での恋愛結婚は望みませんって言って、お見合いでも僕は全然ありだと思うんですよ。
そう、でも、まあ、僕みたいな、
うん、
まあ、ある意味、そのね、見合いやり手ババア、見合いババアみたいなやつがいないんでしょうね、うん、結局のところ。
まあ、昔はそういうふうにコミュニティっていうかあって、
うん、
知り合いがすぐ紹介してくれるとか、
そうそうそう。
っていうのがあったから、コミュニケーション取れない人もできてたんでしょうね、
うん、そう考えると確かに、
うん、
まあ、僕はビリヤードやったりそのアウトドアやったりとか結構外に出るタイプなんで、
うん、
男の知り合いも女の知り合いも、まあ、まあ女の知り合いはまあ会社中心でしょうけど、
うん、
まあ男もそうですけど、まあどっちも知り合い多いじゃないですか、
うん、
でそれをマッチングさせることに、
うん、楽しみを見出してないん
ですか？別に楽しみは見出してないけど、
僕そんな知り合い
っぱい。別にダービースタリオン的な楽しみを
掛け合わせでして、
うん、それはないんですけど、
うん、
どうもそれができないやつが多い気がするんですよ。だから全然知らん男と、
うん、
もちろん両方とも自分の友達だけど、
うん、
全然知らん男と知らん女を合わせて、その間に会話を間に入って転がしていく的な。
それ別に、でもやり手ババアって、
うん、
やり手ババアって言うたらあれやけど、紹介する おばさんって、
うん、
会話の中には介在しないんじゃないですか、普通は。 じゃあ、あとは若い二人で。
まあまあまあ、基本的には、ね。
なるけど。
ただ、今は、ある程度会話を転がしてあげないと。
なるでしょ？だから、坂本さんって変だよねって言わせたらいいわけでしょ？
まあまあまあまあ。
面白いよね。
そうそうそうそう。で、俺をネタに二人で盛り上がってくれたら、じゃあ、あと若い者同士で。
うん、なるよね。
っていう、ある程度の、その、
場を温めたい
な。場を温める、前説的なノリも必要じゃん。
MC だ。
そう。
はあ。
って思いましたよ、僕。
お見合いパーティーみたいな、チリチーンってなって、はい、次の回転、みたいな。
そうそう。で、お互いにバーッとやるほどの、アグレッシブさはないんです
よ。ないんですよね、
みたいな。いや、確かにその、女の子も男の子も結婚したい、結婚したいって言ってるんですけど、うん、
その割には。
その割には、じゃあ、そういうとこ行ってんの、出かけんのって言ったら、めんどくさい、
う
ん。
いや、だからそうなんです。多分僕も、うん、いや、俺やってるよって言われるかもしれないけど、うん、まだ球を打ててないんじゃないかと。
全然打席に立ってない
です。僕はでもなんだかんだ言いながら、うん、いろんなことしましたよ。
やぶみとかね。
いやいやいや、それこそお見合いパーティー行ったりとか、
女の子の窓の下で歌を歌ってみたりとか、ね、
そうそうって言いながら
でもまあそれにとにかく
紹介してもらったりとか、
打席に立ってない、
打席に立たないと多分規定打席にも達してないんですよ、おそらく。
そうですよね。結局、よく言うところの、ナンパ術じゃないですけど。
バカず踏まないと、うん、多分、できないと思うんだけど、たまたまそ、さっき僕、坂本さんにこれ、回ってないところで言ったんですけどね。うん、その、僕が危惧、飲食店を危惧している、この池袋という土地の、
うん、民度の高いね。
民度の高い、はい、ミスタードーナツで昨日の夜、仕事してたんですよ。
もう、民度高すぎて行くとこなくなってミスドになりましたよ、この人。
そう。でもミスドはね、比較的綺麗です、池袋の。
あれね、ミスドってね、うん、やっぱりなんだかんだ言うてね、綺麗ですよ。
ミスドは頑張って、だってダスキンが母体にいたから。
清掃会社ですからね、言
う
ても。
うん。うん、そうだ。
伊達にね、新入社員のいきなり研修でね、うん、山ん中2泊3日ずーっとうろついたりしませんからね、ダスキン。
悪い意味しかないじゃないですか。そのダスキンじゃなくて。
ダスキンがやってますからね。
ミスドで、僕がずっと仕事をしてた隣のカップルが来て、塚地そっくりな人と、なんですよ。
塚地じゃないですか。
もうどっかどう見ても塚地なんですけど。
イカ大王でしょ？
イカ大王様が来て、うん、イカ大王と、うん、ちょっとまあそんなに若くはない、まあまあ地味めな女の子が来て、
鬼やっこみたいな、
ね。鬼やっこは、僕は綺麗と思いますよ。綺麗にしてれば。
綺麗にしてれば。俺も鬼やっこはいけるで。
うん、僕もいけます。
うん、
でですよ。で、そこで会話を繰り広げての聞くと、うん、どうも婚活っぽいんですよ、二人が。
あ、婚活で紹介されたのか。
うん、婚活で紹介されて、うん、あ、今日はどうも、みたいな。ちょっとよそよそしい感じで、あ、ういやつやの、みたいな感じだったんですけど。
ういやつ。
どう考えてもその塚地は、僕より年上で、うん、40、会話の年齢を聞いてると、うん、18で入って23年目だから、うん、42、3。
はい。
で、郵便局員なんですよ。
もう、スペック的に言うと、うん、十分ストライクゾーンの、
まあ、
こっちの山梨や長野の女の子からすれば、うん、ベルト近辺ですよ。
近辺ですかね。
ベルト近辺。
で、発覚したのは、うん、実はバツイチだったんですよ、塚地が。
イカ大王が。
イカ大王が。
イカ大王バツイチだったん
や。で、携帯をチラッと見たら、うん、待ち受け子供の画面だったんです。で、
もう携帯チラッとってもう思いっきり覗き見やもん。
いやいやいや、チラッっていうか、ちょっとなんか電話鳴ってきたからっていうので、こう、出るのを見たら、うん、着信画面に子供の絵が出てたんで、
はい、
ああ、なるほどな、と、
うんうん。
で、どうして離婚したのかっていうことを、つまびらかにその相手の女の子に説明していて。
いかに前の奥さんが悪かったのかっていうのをひたすら言うわけですね。
とか、なんかその奥さんが、うん、看護師で、うん、でも夜勤で、なんか急に入ってくれって言われて、もう子育て中でできないのにどうのこうのとかっていう、なんかちょっと愚痴っぽい話をしていて、で、奥さんを嫌いっていう話は全然してなかったんですよね。
うん、
で、どうも、あと話を聞くと、相手側もバツイチだったみたいなんです。バツイチ同士の婚活ないんですけど。
ないんじゃない。
でも、うん、すっごい不思議なのが、うん、結婚してる人だったら、うん、もっとベラベラベラベラ女の人のあしらいってできんのかなと思ったんですよ。 でも、そのほどこの人はすごいネガティブなことばっかり言って、
うん、
もう言い訳っぽいことばっかり言うんですよ。
はいはい、
で、今日君に会ったのも、
うん、
全然これを誰からから強制したわけでもなくて、
うん、
でも、相談所の人には、もっといっぱい会わず会った方がいいよとも言われてるのもあって、
うん、
でも、なんとかかんとかでって、なんか言い訳っぽいことばっかり言うんですよね。で、こんな会話をしたのも、離婚の話とかって、その辺気にして心配なのかなと思って、ね、話したのと、こんな簡単じで。
話が面白ない。塚地ってほんまにただのデブやからね。
で、女の子も半ばちょっと引き身で、ああ、大丈夫です、大丈夫です。
もうあかんや。もう脈ないや。
もう脈ないっていうの分かってるんですけど。
明治そこから横で言ったんでしょ。僕じゃダメかな。
僕じゃダメかなって言いそうになりました。
はい、
僕じゃダメかなと。で、もし先に言ったら、あいつないですよねって言うかなと思ったんです。
ひでえな。
思ったんです
よ。まあ俺も言いますけどね。
やめといたらいいよ、もう。う
ん、俺は黙って目が覆ったらバッテン作りますけどね。
なりますよ多分。でもそんな割には女の子もまだでも続けようかなみたいな意識があって、
だから女の子の方もやっぱりこの、
ね、まだちょっとなんか引き目があるのか、いや大丈夫ですまた、まあまあ今後もねみたいな感じの女の子もいてて、うん、ああこれで続くんだ、時間もったいないなみたいな。
いや分からないじゃないですか。だからその自分が付き合えば、うん、この話面白くしたりとか、
そんな面白くしてくれるの、その面白くないですか。いや、
じゃあ逆に言うと、その女の子はバツイチの場合、うん、前の旦那が話が上手すぎて浮気症やったとか、だから不器用な人がいいって思うかもわかんないじゃないですか。
ああ、
逆にこの人だと浮気全然しなさそう、
うん、
真面目に仕事して家に帰ってきてくれそう、じゃあもうそれで十分だ私。
話が面白くないよ。で自分が決して面白いとは思わないけど、うん、
だから
もうちょいあるじゃん。女の子と付き合うか付き合わないかの時のトークってもっともうちょっと頑張るじゃないですか。
もう40歳の男にそんなん言ってもも
う成長できない。
いや成長っていうか逆に女の人の側からしたら、ほんまバツイチやったらほんまもう DV の人じゃなかったらとか優しかったらとか、いいやみたいな、もうそういうレベルになってると思います。
ああなるほどね。
やっぱ男のバツイチと女のバツイチってちょっと違って、やっぱり女の人のバツイチって結構トラウマ的なもんもあるじゃないですか。
男のバツイチもあるかもしれないですよ。でもそれも
まあそれはまあ病的なまでに部屋汚いとかなんかそういうのかもわかんないけど、でもほんま DV とか浮気とかそういうのってもうそういうのがなかったら他のとこ目つぶれるぐらいの勢いになるでしょ、
うん、でも本当にどうやってこの人結婚できたのかなってその会話を聞いて思いました、
うん、なんかそれは
お見合いとかだったんですかね。
お見合いじゃないですかね。
あ
もしくは、うん、そのバツイチになったことにより女の人が苦手になったとか
恐怖症
になったとか、
うん、
逆にね。
まあでもやっぱりどうやって結婚したの、いや数でしょう本当に。お見合いパーティー
でも今の男の人は多分数打ってないと思いますよ。
なんですよ。だって途中から面白くなりましたからね、ああいうとこ行ったら。
まあ確かにね、
うん、お見合いパーティーとかでもその婚活サイトみたいなのとかやったりとかもしたこともありましたけど、うん、
ただその婚活で紹介された女の子と、
うん、
ミスタードーナツは僕行きませんけどね。
いやかまあもうちょいいいとこ、
いいとこじゃないけどミスタードーナツでじゃないでしょう。
いや多分なんかどっか行った帰りかなんかじゃないですか。
帰りでもや、
帰りでも、
うん、
おもちょい喫茶店、
そこは
池袋ですよ坂本さん。
あ、池袋の中でミード高いもんねミスタードーナツは。
僕の中ではね。
うん、そうやね。
僕の中では
あれしたら米田じゃないもんね。
うん、いや米田もいいよ。だって、うん、ちょっとここがいいんですか。
いや俺米田はちょっと落ち着くなと思うんですけど。うん、
ソファーもいいしね。
うん。
うん、
いやそうじゃなくて、うん、結婚するにはどうしたらいいでしょうかっていうメールでしょ。
難しいっすよそんな。
いやそれ分かってますよでも。
いやでも数打っちゃうですよ絶対的に。ボール振ってないと思うみんな。
名人はね、こう見えてもね、おそらく、まあ、怒られるかもわかんないですけど、うんうん、モテるタイプではないんですよ。
そうですよ。モテるタイプじゃないですよ。
でも、打席には立ってましたからね。
うん、
一生懸命、
うん。 で、いろんなボール、デッドボールも。
そう、いや、で、しかも、バット振ってたんですよ。たまにバット振れんやつ俺でしょ。
うん。
バットが出てこないっていう、せっかく打席に立ってるのに。
婚活っていうか、結婚、婚活にはフォアボールはないからね。
ああ、今、うまいこと言ったつもりですよ、一応。もうわからんけど、ようわからんけど。
うん。
うん。でも、ほんまに、打席には立つんですよ。
うん。
まあ、要は、合コン的なとこ行っても、でも喋らないみたいなやついるじゃないですか。
うん。
バット振らないとダメですもんね。
うん。
うん。ただやっぱ40過ぎてくるとちょっと狙う層が変わってくるんで、
うん、
若干
どの辺の層を狙ってるんですかね。30半ばら辺とか、それともこれで一発逆転大ホームランだで20代とかっていうことを考えているのか、
どっちがいいのかな。なってるよ運転手さん。まあ、好みにもよりますよね。
うん。
うん。いや、20代も全然ありですよ。
まあね、相手が、うん、相手が OK って言ってくれるんであれば。
全然ありです。うん、で全然いけますよね、うん、20代も。で、もちろん30代もいけるし、40代で、まあ、バチリとか気にしないんであれば、45ぐらいまででもいけますよね。
うん、
ただ、その時点で、その、子供が欲しいとかそういうのも関係してきますけど、
うんう
ん、いや、結婚できない理由って、がよくわからない。
いやって言うたら怒られますよそんな。
いやそうじゃなくて、その本人さんもそうだと思うんですけど、
うん、
結婚できない理由が出会いがないからなのか、女の子に声がかけられない。
どっちもだと思いますよ。
どっちもですか。
うん、
よくいるじゃないですか、女の子によくいるんですけど、会社女の子ばっかりで出会いないんですよ、
うん、
って言って、でも外には出ません、
じゃあダメだね
っていうタイプの人もいれば、うん、もうそもそも男の人が苦手っていう人もいるでしょ。
うん、
で、男の人が苦手っていう女の子は、
うん、
まだ俺脈あるんです、全然、うん。男の方が積極的になればいいだけの話で。うんうんうん、でも出会えないねん、出会えないねん言いながら、家と会社往復してるやつは、なかなか難しいですからね。
うん。
うん、本当に、もうそれこそ俺みたいなやつがいるんですよ。
まあまあね、ひもりやり引っ張り出してきて、
マッチングするっていうね。
うん、まあね、このラジオでね、
うん、
もし女の人、妙齢の女の人がいて、うん、独身の女の人がいる、男がいるっていうんであれば、うん、マッチングしたらいいんですよ。オフ会したらいいんですよ。そのためのオフ会なら僕オフ会する気全然なかったですけど、
うん、そういうオフ会をしたい。
そういうオフ会だったら全然僕ら喜んでやりますよ。
ああ、そうなんだ。
うん。でも多分その妙齢の女性は多分いないね、うちにはね。
いや、そんなことないんですけどね。
え、
そんなことはないんです
けど。いやいや、だってお子さんがいらっしゃる女性の人とかはいっぱいいると思うんですけど。
お子さんがいても OK ですけどね。
ああ、バスがついていても
、はい、それでも OK ですけどね。僕はそれでも全然いいと思いますよ。ただまず会社の中にいないであれば、
うん、
まずやっぱそのターゲットを決めて、
うん、
20代な、もしくは30代以降って決めて、で、そういう人がいるところにやっぱ出かけるっていうのが必要でしょうね、どうしたって。僕みたいな友達がいないんであれば。
なんか言い訳つけて出ないと、
うん、
多分ダメじゃないですかね。
まあ一番よく言われるのは、
うん、
その、教室的なところに行くのが一番とは言われますよね。
料理教室的なところ。
料理教室であれ、陶芸教室であれ、海外教室で何でもいいんですけど、うん、登山サークルでも何でもいいんですけど、うん、いやでも友達できますからね。
うん、
女の人の。
そのつてで、
そのつてで、
そこでどうこうっていうことは思わない方がいい
かな。そうそう、その中で、ね、世話好きなやつが必ずいますから。
うん、
世話好きなやつがね、
うん、
その世話好きな女をつかめばもう結婚は半分成功したも同然ですからね。
おー、言いましたね。
はい。
何がいいかな。
私に任しといて、あんたの嫁さん見つけたるわっていう女さえいれば、
それ別にね、おばちゃんでもいいわけですから。
そう、まあこれがね、 NHK のなんかそういうタイムなんとかやったら最終的にその世話好きと結婚することになるんですけど、
タイムスクープハンター
やったらね、俺お前のことが好きな、みたいな。
ああ、ありました、ありました、それ。タイムスクープハンターね。
そうそう、なかなかいい話だったんですけど、でもそういうのでも俺はいいと思いますけど、でもそういう世話好きな男とか女を見つけるのもまあ難しいんですけど、そういうの見つければ一番いいんですけどね。そういう、なんていうんですかね、外交的な人。
そうですね。では、ハブになる人がいればいいってことですよね、多分。
そうそうそう。でも最近それが少ないから、 こんだけ独身が多いんでしょうね。でも結婚したい女の人と結婚できねえっていう男の人山ほどいますよ。
うん、
本当に何なんていうぐらい。
まあだから逆にその世話好きの人も持ち玉が少ないのかもしれないですよね。
うん、まあそうでしょうけどね。かといってじゃあ今の人たちがお付き合いすることに対してハードルが俺らの時代みたいに高いかよって低い。
絶対低いですよ。
今の中高生ほんまにお前らハムスターか言うぐらい、
うん、
このクラスの中で特化一回するぐらい付き合うじゃないですか。
もうね、できてたらあら兄弟だらけだみたいな。
いや本当にもう簡単に付き合う、だから付き合うことに対してのハードルはすごい低いんで、なんでそれを経てきた今の20代30代の人たちが結婚できねえ結婚できねえって言ってんのかが
極端なんでしょ。だからその輪に入れてない人っていうのは、うん、都会控えっていうのは上位 30% だけで繰り広げられてるかもしれないです。
あ、残り 60%
は、うん、そんなしてないですよ多分。
あ、モテるかそもそも付き合ってないと、う
ん、スクールカーストの 30%しかやってないんじゃないですか。
ああ、まあそういうか、その 30% のうちの 5% が東京に出てきて、あの三井物産がどうたらこうたらとかそういうこと言ってるわけですね。
もうなんか頭湧いてるようなね
まああれ全部おっさんが書いてるんですけどいやもうだから年収とかは関係ないんですよね、うん、基本的には。多分女性の方もそこまで年収も気にしてないでしょうし、
ね、話を聞いてるとそれっぽいですね。
いや気にしてないですね本当に、うん、まず年収聞かれることないですもん。男紹介してって言われた
と。それを言ったら浅ましい人間と思われるからって思ってるのもあるかもしれないですよ。
でも高すぎんのは
それはそれで何かあんねやろうって思いますからね。
何もないですよ何もないですよ。
いやだから何かあるっていうのはだから忙しくて、
うん、家を帰り
ないみたいなとか、ま
あ、もちろんねそれはあるでしょうけどもや、
うん、
うん、まあ難しいな。ただまあ42歳でしたっけ。
42歳厄年。
いや厄年って言ったらすごいあれですけど、
うん、
全然若いです。
あ、そうですか。
俺から見れば。
ああ、僕もまだもっと若いんですけどね、
はい、いやだから42歳やったら、
うん、
ガンガン20代とか30代に声かけていいんじゃないですか。
うーん、まあまあいけるでしょうね。20代後半やったらいけるんじゃないですか、うん、まだ
いけるでしょうね、
うん、
はい。
だってそんな会話離れてるような感じも僕はしないですけどね。
しないですね、
うん、全然会話合わせれるなっていう感じもするし、はい、
そうですね。あとはもう会社の中ではもうとにかく探すのはやめましょう、
うん、
40代で下手すると変な人間関係に巻き込まれたりするからもう会社の女ってどこでどこ繋がってるか分かれへんからね、
うん、
だから会社ではもう探さないでとにかく外で探す、
うん、
まあ一番いいのはあれですよね、バーベキュー、
うん、いいな。
そういうなんか全然あまり半分以上は知らない者同士のバーベキュー的なバーベキューはいいですよね、
うん
うん、
でも楽しいですよね、知らない女の人と喋るのって。
そうですね、
うん、
うん、
なんか別にそういう付き合おうとかって意識がなくてもちょっとドキドキするからやっぱり。
そうそう、だからやっぱり
仕事以外でね、
大阪いる頃によう味噌のに行ったりとかいろんなバー行ったりとか、うん、いろんなところに顔出してたって全然知らない女の人と喋ること多かったですもんね、うん、そういう場にも行くとか、
うん、
でも独身だから言ったら自由はあるじゃないですか、
うん、
そういうとこ行こうが、まあ、もちろん風俗行ってもいいですし、うん、そういうサークル活動してもいい、まあできるだけアグレッシブに、
そうっすよね、
なったらいいと思います。なんで遅くないですよ、俺50代結婚してもいいなと思ってますもん、
うん
うん、だからそのね、自分の子供がどうたらって思い始めると何歳までに結婚して何歳までに子供産んでとかいろいろ、
いや今もう本当多様だから、
うん、全然
関係、これから本当になると40代で男の人で結婚というのも増えてきそうな気がしますけどね、
うん、僕独身やったら50歳でバツイチ子持ち2人ぐらいの女の子見つけようかなっていうかもうある程度成長してるやつの方がいいんちゃうかと、
うん、
楽でおしめ変えんでいいしなみたいな。
まあね、
うん、いやだからもう50歳ぐらいまでスパンをこうちょっと広げて、
うん、もうこの際
この際、
うん、
全然まだ7年も8年もあるし、
まあ平均寿命長くなってるし、そうそう、65歳まで多分働けますから。
あとね、最近ちょっと思ったのが、
うん、
あの美人に関しては、
うん、
男って結構みんな同じなんですよ。
どういうことですか。
まあ名人が美人っていうのは俺も美人っていうし、俺が綺麗っていうのは名人も綺麗っていうんです、大体。
まあね、
うん、で、うん、まあ好みは違いますよそれぞれ。
ああ、
で女の人は、うん、あの人男前っていうのが、別の女の人はええっていう、 のあるじゃないですか。
うん、
例えば、松潤いいっていうのと、松潤桜井くんの方がいいよっていう。
だ女の人の好みは、
本当に、
当てにならない。
バラバラなんですよ。うん、だから、その、男は単純って、そう思うんですけども、うん、で、今度は逆に、前なんかネットであったのが、女の顔面偏差値50を決めようっていうのが。
よくありますよね。あれ見るたびに僕めっちゃ腹立つんですよ。
これを見ると、うん、男が思ってる、
いや、誰も釣りですよ。
普通の可愛いレベル。
うん。
まあ、可愛いというか、顔面偏差値50。まあ、失礼な話ですけど、50っていうのが、うん、いかに多種多様なのかっていうのがよくわかりますよ、
ね。よくね、九位姫って言われる、農協の九位の親善大使みたいな女の子がいるんですけど、うん、はいはい、その子よく話題に出てくるんですけど、うん、あれが偏差値50って言ってるけど、そもそも九位姫わかりますか？
九位姫わかんないですよ。これが偏差値50らしいですけどね。
60ですよ。
そうですよ。これが60やったりとか、
うん、
なんかもうみんなバラバラなんですよね。
あのね、それは釣りですよ、おっさん。
もう分かってますよ。分かってますよ。分かってますよ。ただ、うん、これを、まあ、飲み屋とかで実際にすると、
うん、
あの子は偏差値何分ぐらいとかみんなやる
やらしい話ね。
やらしい話すると、
うん、
バラバラなんですよ、これ。男の偏差値50っていうのがみんな。でもまあこれ僕らの年になると、
うん、若ければ可愛いっていうのはありますからね。
僕らの年になると街中歩いてる女の子のうち8人は偏差値50超えてますからね。
うん、でこの人もそうなってるはずですよね、この井出さんも。
そうだから、もうそれだけストライクゾーンが広がってくると、うん、もう自信持っていった方がいいです。
うん、
全然
そうですね。俺なんかっていう。
俺なんかとか、もうそういうネガティブなやつはできるだけ排除
して。本当に自分も思うけど、うん、あんまり俺なんかとかって、髭はしない方が、髭、うん、は見苦しいなっていうのは、
まあもちろんね。
思います。最近、うん、常に。うん。
まあそれは女の人にも当然なんですけど。
私なんか。
そうそうそうそう。もうめんどくさかったからな、もう。うん、
もういいよ、お前、それも、もうお前なんかでって。
うん、そう。私なんか言うことによってなんかいいことあんのかっていう話やからね。うん、まあまあでも、本当にあれですよ。これからストライクゾーンもっともっと広がってくるんで、
うん、
そうなると、もうほぼ、東京都民、いや、今埼玉か、うん。埼玉住んでる20代から30代の女の子の8割方はストライクゾーンに入ってくると思う。
そうかって話ですよ。
でもそれぐらいの勢いになってきますよ、
まあまあまあまあね。
うん。
うん、
ほんなら選び放題ですからね。
って考えたら前向きになれるかもしれないですね。
そうそう。
うん。
うん、あとは、バッターボックス立って、バット振るかどうかだけですから。うん、どうやってバッターボックス立っていいんですかって言われると、うん、もう、それはもう、今、実際にね、お会いしてないし、
うん、
全然わからないんで、紹介のしようがないんですけど、なんとか自分でそういう場所を、
うん、見つけてい
ただいて。名人はそういう場所をどうやって探してたのかな、最終的には。
うん。
婚活もしたんでしたっ
け？婚活もしてますよ、全然。
そういう会員制のところにも入ったんでしたっけ？
会員制、うん、まあ近しいようなところをサービス使ったりとかね。
あ、やっぱそういうのもするんですね。うん、
でもあれ、場数踏んでいったら、楽しめるんですよ。もうこれ一回限りでもいいやって思うと、
うん、
当てもん感覚じゃないですか、もう。
はいはい。
あれゲームだと思って、
うん、
もう、それはそれで、一回しか続かなくても、二回に行っても、面白いですよ。もう楽しめばいいんですよ。
俺、昔、パウエルかなんかに一回だけ連れて行かれたような気がするな。
婚活パーティーみたいな。
みたいなやつ。女10人で男40人ぐらいだったやつ。
あー、しんどいな。
俺、座ったテーブル全員男っていうね。
ねえ、みたいな。
男の友達が増えて終わりっていう。
うん、
でも、それでも、楽しかったですからね。
まあそれはそれでね、知らん人と知り合えるっていうのは楽しい、
うん、そうそうそう。だから多分、まあ、あの頃はまだそうでもなかったですけど、多分今やったらそこの男同士の中でお互い紹介し合うとか、
知り合いの女の子で、そうそうそうそう、あいつはないわって
思っててもでもこっちの男からするとい
いよっていうのもあるかもしれない。
もうそれはね、びっくりするぐらいあるんですよ。
うん、
こんなんやで、こんなんやでって言ってんのに、
うん、そんなもんなのかもしれないですね。
いや、ほんまそうなんですよ。だから自分がもうこの灰、捨てな、このクズ灰に、いらんわ、こんなリャンピーンって思ってたやつが、ロンって来ることあるんですよ。
だから、まあ、ある意味交換っていうかね。
そう。
うん、なんかなんか。
カードゲームじゃないですけど。う
ん、いや、だと思いますよね、
ほんと。ほんとほんとね。だから女の子の方からしても、うん、僕が持ってる最高のジョーカー出したら、うん、ちょっとこれはレベル高すぎるみたいなこと言われて、じゃあこっちのこれはって言ったら、ロン。
意外
、うん、意外なことが世の中あんまよう分かりませんよ、
うん、
だからもうそういう出来だからその男同士のコミュニケーションがそのね
もうそれもうそっからいや正直言ったらいいんですよ紹介しちゃおうよってだって、うん、全く女の知り合いがゼロっていうわけでもないじゃないですか
のはずですけどね
うん、うん、だからそういう活動をしていけばいいんですよみんなでわいわいやろうぜでもいいんじゃないですか
そうあとはもう彼女募集中ってこう宣言するとかねもう、うん
いや、そう言ったらみんないじってくれるし、
うん、
紹介したろかって多分なると思いますよ。
もう、結婚したいんです。彼女募集してますと。
うん、
もう、なんやったらもう後ろにお嫁さん募集中ってこう、張り紙貼って歩いてもいいぐらいですよ。
うん。
でもこれね、多分ね、それで結婚できると思う。
できるんですかそれで。
多分。
うん。
間違いなく。
全然見ず知らずの人が声かけてくるとかね。
うん。いや、よくね、馬鹿にされますけど、うんナンパで女の子とセックスするときに土下座は有効やってよう言うじゃないですか。
したことないけど。
したことないけど、おそらく有効ですよ。
うん、
で、1000人かけたら3人成功したら OK って思ってるじゃないですか、みんな。
う
ん、
まあまあ、ナンパ師はね。
ナンパ師は、
うん。
で、普通の男の子たちは、1人か2人に声かけてダメやったから、俺ダメってなるけど、
うん、
加藤隆レベルでも1000人かけて3人ですからね。
うん
そう考えるとやっぱりね打席にも立ってないし恥もかいてないっていう、
うん、
まあそのいや恥はかいてるって思われるかも分かんないですけどほんまに恥ずかしいこといっぱいしてきましたよ俺
ああそうなんですか
いやそりゃそうでしょ、
うんうん、
恥ずかしいことっていうか失敗すること、
うん、
声かけて失敗すること、ね、山ほどあるじゃないですか、
うん、
明治になって周りに笑われたりしてましたからね
ああ女の子に大外割りかけたり
そうそうそうそう
ここのお題は俺がみたいない
やでもそれぐらい恥をかいてなんぼですから
俺じゃダメかなとか
いやまあまあまあまああなたの過去の傷をえぐるわけではないんですけどでもびっくりするぐらいほんまに僕はストライクゾーン広いですし恥かいてますよ名人も多分一緒だと思いますよ、
うん、僕も広いですよ多分
うん、
うん、
まあ僕らほら黙って女の子が集まってくるそんなジャニーズみたいな顔してるわけじゃないから恥かいてなんぼじゃないですか、
うん
まあ、恥かいた数だけ人に優しくなるとか思ってるでしょ、
うん、なことないよ
なことないですけど
なことないよいくつになるよ
いくつになってくるだけですけどまあでもやっぱりね40代になったらなかなか恥をかきたくないのも分かるんですけど、
うん、
やっぱりねちょっと恥をかきましょうちょっとまあ、うん、振られるっていうかちょっと女の子に
そこでしか分かんないからいいっすよ
いい、
うん、全然
あれですよ。ちょっと美術館とか、
うん、
画廊とか行って、あ、いいなっていう、その30代ぐらいの女の人に声かけたらいいんですよ。
あ、いいですね。してみたいな、今。
普通に。
うん、
普通に。
いいですね、この絵。
うん。
いいですね、この絵。
そうそう。ね、よかったらお茶でもどうですかって言って、で、答えたら、じゃあごめんなさい、また、どっかで会ったらまたもう一回お願いしますねって言えばいいんですよ。
うん。うん、かっこいい。
で、もう一回どっかで会えば、
うん、
あ、行ってくれますかね。
うん、そうですね。
そうそう。
ぜひともって言ったら、
うん
まあ、お茶ぐらいはってなるのか。
そうそう。
いいな、そのことしてみたいな。
お茶まで行けば、
うん、
半分成功者のもんですよ。
おまたそんな。
いや、だって。
いや、でもそこ来てくれるってわけですから。
そこに行くっていうことは、う
ん、女の人でもない。
女の人だって、この人ともうちょっと深く知り合いだと思ってるんですよ。
うん
全然大丈夫だからそのちょっと声をかけましょうか、
うん、まずそこからですね
まずそこからです、はい。